僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを詰めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見や反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等をいただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオでのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。お久しぶりでございます。まあ何ヶ月ぶりかちょっとあんまり数えてないんで覚えておりませんが、まあちょっと休止という形を取らさせていただいておりまして、まあ何かしらこう仕事の方がまあ一段落しましたので、また再開しましょうというところになったんですけれども、まあ前みたいに週1回の更新というのはなかなか難しいもので、まあちょっと不定期でまずは再開させていただこうかと思いまして、その第1弾として今回ですね、また新たに収録という形になるわけなんですけれども、まあ皆様が今お聞きのですね、このポッドキャストなんですけれどもね、まあ数多の番組が存在しているわけなんですけれども、そして当然その番組の数だけ配信者がいるわけですよね。まあ、知る人ぞ知る伝説のポッドキャスト番組、ファッカー電撃隊。まあ、ファッカー電撃隊は、まあ、疑似案としてですね、生まれ変わって。そして、疑似案プレゼンツ、ステディオスモーキー。その番組へと、まあ、発展を遂げてるわけなんですね。まあ、万単位のこのリスナーを抱えながらも、今なおその存在を大きく成長させつつある、この、ポッドキャスト。そんな、大ネットラジオ集団がいます。そして今宵、この気がつけば両生類に、電撃隊の情熱の赤を胸に宿し、スタジオスモーキーを率いるあの男が殴り込みだ。そう、今宵のゲストは、カールロース・レッドということでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
カルロスです。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
本当はリングアナウンサーみたいですね。
うん、なんかそれ意識しました。
めちゃめちゃうまい。
最近ね、スタジオスモーキー聞いてたら、はい、なんかプロレス話題でいろいろね、はい、いろいろちょっと触発されちゃって。
ありがとうございます。
うん、ちょっとやりたくてうずうずしてました。
めっちゃうまかったです。今すぐリング立てる感じ。
好きなんですね、こういうのがね。
はい。
で、はい、今日はですね、はい、まあ久しぶりに再開するテーマはどうしようかっていうところで、はい、まあ原点回帰といいますか、ポッドキャストっていうところをテーマにお話ししていこうかなと。はい、まあ二人ともポッドキャストのまあ配信者というところ で、はい、ですね、同じ立場ですので、まあカルロスさんなりのこのポッドキャストに対するまあお考えというか、はい、どういうふうに感じてらっしゃるかっていうのを、まあ少しお聞きできればなと思ってます。
なるほど、
はい、
わかりました。
よろしくお願いいたします。
じゃあお願いします。
はい。じゃあ今日のテーマはポッドキャストです。
ドラえもん、ジャイアンが理論武装して僕をいじめるんだ。しょうがないな、のび太くんは。気がつけば両生類、ラジオなんか聞いてる場合じゃないんだよ。このラジオのパーソナリティの真似をすればね、ジャイアンに喋る隙を与えないほどのび太くんが喋れるようになるよ。なるほど、気がつけば両生類で検索だね。
はい、ということで本編なんですけれども、まずまあポッドキャストをまあ僕自身が始めたのは1年2年前ぐらいになると思うんですけれども、はい、カルロさんはどういう経緯でポッドキャスト
を。もともとはですね、
はい、
ランボルギニタコラ隊長がやってた、ファッカー電撃隊ですね、
はいはい、
これを聞いてて、まあ面白い人がいるなと思って、うんうんうん、でオフ会がありますよという告知があったんですよ、うんうん、
はいはい、
でそれでまあ井の一番手を挙げて、
はいはい、
で参加して初めてお会いした。
なるほど。
それが番組始まって何ヶ月か4ヶ月後ぐらいですかね。
なるほどなるほど。
でたまたま、まあ、話があって、
うんうん、
で出ませんかって話で、そこ
あ、隊長の方からオファーを。
あ、まあまあ、僕も出たかったんで。
なるほどなるほどなるほど、
まあ、そこはもうあの魚心あれば水心、
ね、なるほどね。じゃあもともとはそのポッドキャストもリスナーだったんですね、
はい、もうリスナーですね、はい、
それもリスナー歴は結構長いんですか。
いや、そうでもなかったですね。ポッドキャストを聞き始めて、
うんうん、
最初はね、あの鳥かご放送 と、
あーはーはーは
ー、海外ブラックロードを聞いてて、でそれが、それに鳥かごに出たんですよね、隊長が。
うん、出ましたね、
はいはい、それ聞いてたら面白い人がいるなって、
うんうん、あー、じゃあもうそこから隊長のことをフォローしてて、
はい、でそれでも聞き始めたのは、はいはい、ハッカー電撃隊が始まる直前なんで、
うんうん、
だから多分半年後ぐらいじゃないですかね、初めて出た
の。ああ、じゃあもうタイミングとしてバッチリだったんですね。
バッチリだったんですね。
なるほど、はい、うんうんうん。じゃあその最初に飲み会っていうかあって、はい、でもうそんなそのまますんなり。
そうですね、
はい、じゃあ次来た時にじゃあ収録しましょうみたいな、
そんな感じだったですね。あ、まあ、しばらく間は空きましたけど、
あ、
は
い、
どうですかっていう話までそんなに時間かかんなかった。
なるほど、うん、まあ、そこからまあさっきね、知る人ぞ知る伝説の番組、
はいはい、
まあ、ちょっと今はね、ちょっと購入しなければ聞けない状況ではあるんですけど、
すね、
はい、ぜひ皆さん購入してもらいたい。
超面白いですよ、
はい、
あの自慢じゃないですか。あの、ね、少なくともあれは、振り切ってやってますんで、体調もちょっとやばい音源いっぱいありますからね。
本当に、はい、あれはね、電車とかで大音量で聞いちゃうとちょっと慌てちゃう感じです ね、 ですね、
はい、間違ってもね、スピーカーで聞いてほしくないです。危ないですから。危ないですよ。
まあまあ、そんなね、バックボーンがあると、はい、
そうですね、
はい、まあ、ちょっとそこはね、ぜひ皆さん、確かサンプルが聞けたりとかもすると思うので、
そうです、鳥かご放送のホームページに、はい、うんうん、過去放送の販売のページがあるので、
うんうんうん、
それでサンプルも聞けますんでね、
うんうんうん、
でちょっとそれで確認していただいて、
うんうん、
はい、購入いただければ。
まあ、そのファッカー電撃隊っていうのが、まあ、私は世代じゃないんでいまいちピンとこない部分もあるんですけど、はいはい、ジャッカー電撃隊
ですね、そうですね、はい、
っていう、まあ、特撮の番組があって、まあ、その中の、はい、まあ、それぞれカラーがあって、はい、それを一人ずつ、まあ、募集していこうみたいな流れの中で、まあ、レッドとして、
そういうこと
ですね、カルロスレッドとして、はい、参加された、
そういうことですね、はい、バースレッド
ですね、はい、あ、バースレッド。その本家の方は、
そういうことですね、
はいはいはい、で、そこから、はい、まあ、しばらくそのファッカー電撃隊やってて、
はい、
で、まあ、一旦終わって、
終わって、はい
はい、で、義士案を隊長が、
そうですね、
高倉さんがやり始めて、はいはい、でその、まあ、姉妹番組として、はい、スタジオスモーキー、
そうですね、うん、まあ、そもそもギシアンをやってて、
はい、
で、まあ、隊長がそれで始めてすぐに、
うんうん、
今いらっしゃる、まあ、ジャカルタに行くが決まったんですよ、
ね、うんうんうんうん、
で、まあ、番組ちょっと厳しくなるねって話をして、
うんうん、
まあ、当然行ってね、すぐにできるわけないんで、それまで週1で配信しましたから、
うんうんうん、
でちょっととね、そうなっちゃうとなんかもったいないじゃないですか。
もったいないですね、
は
い、
せっかくリスナーさん結構増えてきて、
いや本当そうですよ、
はい、で、うん、何よりもやっぱりね、得意なキャラクターを、
うんうん、
なんかこう人の記憶からね消すのが嫌だった
ん
で、まあ、もしあれだったら日本で隊長がこう気づいてくれた人脈とかあるので、
うんうんうん、
それを引き継いで、
うんうん、
まあ、やるんで、
うんうん、
で隊長ができる時にギシアンをね、ジャカルタから配信して
もいいじゃないです
かって話してて、
うんうんうん、
あ、じゃあやりましょうって話で、ギシアンプレゼンスっていう形で、
なるほど、
はい、スモーキー始めたんです
けど、うんうん、はい、初めてスタジオスモーキーの、
はい、
画像、
はいはいはい、
見た時に、
はい、
あれタコラさんがなんか死んだみたいな画像になってると思って、
わかりました、
わかりました、あれタコラさんの、はい、ドラえもんをなんかね、もじったような、
まあ、ブレーモンですね、あれは、
あれを、はい、あれがなんか灰色でね、
そうですね、
はい、ポチッとこう乗ってて、あれっていう、
はい、
そういう意味合いがあるんですよ、
ね、そういう意味合いを込めて、まあ、うんうんうん、あれをデータ作ってくれたのはマルコさんなんです。
ああ、そうなんですか、マルコさんはそのスタジオスモーキーを一緒にやってらっしゃるメンバーの一人、それぞれそのスタジオスモーキーはもう最初ね、はい、2人でっていうか、まあ、
そうですね、
スタートはやってたんですけど、はい、今はもうそうそうたるメンバー集まってきてて、
今は6名ですね、実質最初3名で始めたんですよ、
うんうんうん、
僕とマルコさんとシンセンにヨンさんっていう方がいるんですけど、スモーキーの1発目2発目はヨンさんとやったんですよ、でそれからまあ今北川さん、カスタムさん、
はいはい、
あとアッシュさんというのが、
うんうんうん、
まあ、計6名ですね、今やってます。
なるほど、
はい、
よくだからそんなね、皆さん多分お忙しいでしょうに、 毎回毎回収録するたびにどんどんどんどんコンですアッシュですみたいな感じでわあまた今回もこんな集まってんのかみたいな感じで、
ね、そうですね、みんなだから楽しんでやってくれてるん
でしょうね、うん、はい、まあ、だから義士庵であのツアーをやったりだとか、はい、そうですね、かなりいろいろとね
やりましたね、先日もちょっと行ってきましたけど、
ね、うん、この間のやつもなんかもうその新しいニューフェイスが続々と集まってるみたいで、
はい、
そのネットワークが、はい、その広がりようっていうのがねもうすごいなっていうところはあるんですけど、
そうですね、まあ、僕の中でネットインターネットって、
うんうん、
なんかこう人と人を結びつけるツールっていう意識があるんで、だからそういう意味じゃ、まあ、今日実はねダンスさんとお会いするの初めて、
そうなんですよ、
ですよね、
もう会って会って2分で合体みたいな、そんな感じの本当そんな感じですよ、
会って2分で収録みたいな、
本当今しがた初めて握手しましたからね、
そうそうそうそうそう、でもネットの強さってそこだと思うんですよね、
うんうんうん、
それまで今いろんなコミュニケーションを取らせてもらってて、
うんうんうん、
まあ、大体どうしたか分かってるわけじゃない
です
か、
はい、
うんうん、でそこで入っていけるんで、
うんうんうん、
すごくやっぱり面白いですよね、
そうですね、
はい、
いやもう本当になんていうのか、他の方々もそうですけど、なんていうのかな、会って、
ええ、
でそれでなんか段階を踏んでってどうこうじゃなくて、収録っていう共通のなんか場所というか、はいはいはい、共通の空間をそこの場所をパッと作っちゃうと、
そうですね、
なんかみんな腹くくるんですよね、
そうですね、そうですね、
じゃあ実際初めましてお会いしまして、はい、じゃあ食事行きましょうとかそういうのをグッと超えて、はい収録みたいな、同じところみんなバッと同じところ向くみたいな、そういう感覚があるんで、はいはい、すぐなんか、ね、深い関係になっていくという感じですね、
そこに行くまでにあのお互いのなんか思考みたいなの意外と分かってるんで、
うんうんうん、
放送聞いたりなんかしますから、すごくなんかこう距離がすごく縮まりますよね、
なるほど、はい、で実際始められて、
はいはい、
で、まあ、しばらく今どれぐらい経っていますか、
ですね、去年の12月から始めたんですね、12月の、はい、13日の日が初回配信日なんです
けど、はいはいはい、
でまあ、今秋ですから、
はい、
まあ、大体、まあ、もうすぐ1年
あ、
まあ、9ヶ月ぐらいですか今で、
なるほど、
はい、まあ、ほぼもうすぐ1年経つかなという感じになりますけど、
その最初始められた時と、はい、まあ、比べて、
はい、
その実際まあ、まあでもファッカー電撃隊の時も、うんうん、まあ、配信者としてやってたとは思うんですけど、
まあ、まあ僕何も編集とか何もやってないんですよ、電撃隊というのは、もう単純になんか収録場所で好き勝手喋って、
うんうんうんうん、
隊長がもうみんなやってくれてたんで、
だから今回、まあ、今回というか、はい、そのスタジオスモーキーになって、はい、まあ、一応メインでやるっていうような形になって、はいはいはい、実際どうですか始められて、
はい、
最初にイメージしてた形と違うとか、
そうですね、あんまり違和感ないんですよ、なんていうかっていうと、うんうん、体調が苦労してたの見てたんで僕は、
あ、なるほど、
はい、もうね、例えば今週配信するネタがないんで、
うんうん、
今夜時間ないとか言って、あの水曜日に毎週配信してたんですよ、
はい、
電撃隊に行って、うんうん、それが月曜日の夜連絡あったりとか、
うんうんうん、
大変だなと思って見てた、だから要するにやるときって
うん、うん、
やっぱりそれが前提でね、ある程度覚悟がないとできないですから、
そうですよね、
やってすぐなんかやめちゃうの一番ダメじゃないですか、
まあまあもう、はい、面白くないですよね、
そうそうそう、
もったいないですね、
そうなんですよ、だからそれは絶対良くないんで、
うんうんうんうん、
だからそれを前提でもうやるっていうことで決めてたんで、
なるほど、
あんまり違和感なかったですね、
うんうん、はい、実際ね、
はい、
まあ、どういう多分まあそんな意識はされてないんでしょうけど、はい、まあ、僕のはっきり言って僕の番組この気がつけば両生類の、うん、まあ、規模といいますかそのリスナー数っていう ところでいうと、はい、まあ、それが全てではもちろんないですけど、はい、そこから比べるともう本当天と地の差があるわけですよ、
いやいやそんなことないですよ
いや本当にそうなんですよ、
いやそんなことないです、
いや本当にそうなんですよいやあるんですよ、
はい、
そこをね、
はい、
まあ、僕もでき配信するからにはできるだけ多くの人に聞いてもらいたいですし、
はい、
で自分は、まあ、ある程度目的を持ってやってるので、うんうん、それを達成させるためには、まあ、より多くの人に聞いてもらった方がその目的も達成しやすいと、
はい、
どうやったらリスナーを多くできるんですか
いやでも僕ははっきり言ってあの、
はい、
電撃隊と記者の流れに乗っかってるだけなんで、
まあ、まあ、そこは大きいですよね、
はい、それすごい大きいし、
大きい大きい、まあね、
ダンサーはゼロからやられてるんじゃないですか、
まあ、ゼロ、そうですね、
だからそこはやっぱり大変だなと思いますよ、やっぱゼロからじゃちょっとできないですよね普通、
あ、はい、まあまあでもやっぱりその例えばじゃあ、はい、逆に言えばファッカ電撃隊も、はい、ある種その鳥かご放送の、
そうですそうですね、
まあ、恩恵預かってっていうところはあったと思うんですけど、
あとまあブラックロードとか、
ね、ああそうですね、
はい、
だけどやっぱりぶっちぎりだったじゃないですか、
そうですね、
あの存在感というか、
はい、ぶっちぎってましたね、
ね、
はい、
まあ、だからこそ、まあ、短命というかだからこそ終わってしまった部分もあるとは思うんですけど、まあ、
タイガーマスクみたいなもんですね
なるほどなるほどなるほどなるほど、わかりやす
いデビューしてね、2年で引退みたいな、
だからこそみんなの記憶に鮮明に残ってる、
伝説に残ってるってい
う、はい、だからまあ私も別に、はい、じゃあ極端なことをしたいのかっていうとそうじゃないんですけど、はい、あのいかに、その自分のやりたいことを下げないのでもリスナーさんがおっと耳を貸してくれるような、はいはい、そのポッドキャストをするにはどうするかっていうのも、はい、かなり試行錯誤してるつもりではあるんですけど、はいはい、多分聞いてる人からすると、はい、って喋りたいこと喋ってるだけでしょみたいな感じに聞こえると思うんですけどそこら辺多分苦悩とかがもしかしたらあるのかなと思って、あ
そうですね、まあやっぱりはっきり言ってエロネタが一番、
まあまあ一応食いつきがね、
リアクションはやっぱあります
よね、いいですよね、はい、まあまあそうですよね、
は
い、
やっぱりそれはもう電撃隊からの流れもある
んで、うんうんうん、
それはやっぱり僕らも話して楽しいのはそっちなんで、だけどそれだけだとやっぱりネタが詰まっちゃうんで、うんうん、だから最近ですとプロレスのネタをやったんですけど、はい、
うんうん、
圧倒的に分母は少ないはずなんですよね、
うんうんうんうん、
でもコアなお客さんじゃないわ、リスナーさんがいるんで、
うんうんうん、
やっぱりリアクションはそっちの方が濃いんですよ、
あ、はい、一回一回返ってくるリアクションが、 なるほど、
はい、で僕プロレスの話だともう24時間で話せるんで、
うんうん、いやだから普段のカルロスさんだと、
はい、
まあ、ある種こう淡々とね、皆さんがこう語ってくれる体験談を受けて、はいはい、ああそれ面白いですね、
はい、
いいですね、
はい、
やってるんじゃないですかみたいなそんな感じのこう受けてっていう感じだったんですけど、プロレス界を聞いてると、はいはい、すごくごめんなさい聞いてて微笑ましくて
伝えたいんですよ、
カルロスさん喋るじゃないですかみたいな感じにな
って、もう伝えたくてしょうがないん
だ、多分だから、はい、今まで封印してたのがなんかいろいろこう溜まってたのかなとかって思うような、
ね、プロレスと野球に関しては伝えたいですね
でしょうね、
はい、
その感じがすごく出てて、
そうです、ね、
だから全然僕プロレス知らないんですけど、
はいはい、
そういう世代でもないですしね、
はいはい、
だけどやっぱ聞いててね、何言ってるか分かんないですよ、
はいはい、
あの時代がどうだったみたいな、だからその有名な人の名前ぐらいしか分かんないですよ、
はいはいはい、
だけど聞いててもうずっとなんかニコニコしながら聞いてるような感じ
結構ね、これ多分ポッドキャストをやってる我々の一つのメリットだと思うんですけど、まあいわゆる有名な人がねやってるポッドキャストとはまた全然違うわけじゃない、はい、我々は素人なんで、
はい、
でじゃあなんでやってるかって言われると、これ間違いなくね、普段の仕事にフィードバック
やっぱ
りかなりされてると思ってる
んですよ、ね、
要するに仕事とか普段話す人って、うん、まあ、特定多数じゃないですか、
はい、
せいぜいね、
うん、
でもポッドキャストって不特定多数に相手ない
んですよ、うんうんうん、
ということはやっぱり分かりやすく話しないといけないなと思って、
うんうん、
でもそれってよく考えてみたら初めて会う仕事先の人、
うんうんうん、
あと大勢の前で話さなきゃいけないとか、
うんうんうん、
同じことじゃないですか、
そうですね、
だからそれはねやっぱり思いますね、
あやっぱりそれを普段からそのポッドキャストでいろいろ喋ったりとか、喋るときにこういうことに気をつけようとかって思ってる部分がもうかなりこう身に染みてきているという
ところ、はい、要するに難しいことを簡単にいかに言えるかとか、
そこですよ、
これ難しいじゃないですか、
そう、
はい、
だから僕は難しいことを難しいままとか自分が思ってることをまず言語化すること自体が難しかったりとかするんで、
はい
はい、何言ってるか分かんないみたいな感じになるんですよね、
そうですか、
うん、だけどなんていうのかな、
はい、
アプローチというか切り取る面が、どこだろうと僕はその僕の言いたいことにつながると僕は信じてるんですよね、
はい
はい、今まで80何回と僕はやってきましたけど、ほぼ全てが言いたいこと一緒なんですよ、
う
ん、
なるほど、
大体、
うんうん、
でそのどこの面で切り取ってるのかとか、うんうん、今回はこのテーマでいくとこういうふうな言い方になるみたいな感じの話なんで、はいはいはい、結局何でもいいんですよ、はい、テーマは、
うん、なるほど、
じゃあみんなにとって聞きやすいテーマはどれなのとか、そのじゃあ本当にエロが一番聞きやすいんだったら、うんうん、じゃあエロっていうところからの側面で言うとどうなのみたいな、そういうアプローチの仕方を考えていきたいんですけど、
はい、
そのでリスナーさんにいつもね、だからお便りくれとか、どんなテーマで話してほしいかとかっていうの言うんですけど、全然こうぬかにくぎというか、
でもそういうものだと思いますよ、それは
まあね、
はい、
うん、それこそまあ10発って1発当たりゃいいもんだと、
そうですね、
はい、いうような、
いや10発で1発来たら、
いや相当なもんですね確かにね、
はい、
うん、まあだからそういうもんだと思ってただ打ちまくるっていうところしかないのかなとは思うんですけどね、
はい、それは同感ですね、
なるほど、
はい、あとはやっぱり普段自分がなんか 言いたいこととか喋りたいことをどんだけストックできるか。
ああ、確かにそれはそうですね。
これは結構大変ですけどね。
まあ癖ついちゃえば、うん、まあまあまあいいんですけど、
そうですね、
最初の頃っていうか、だからちょっとやっぱ苦痛になってくる部分はありますよね。
なるほどね。
あれ話せるとかって思っといて、うん、パッとメモしてその時はすっごい面白いと思ってても、うん、後から見返してみて、うん、これ何が面白くてメモしたんだろうみたいな ね、
なるほどね、
そういうことはもうザラですし、自分で今実際収録し始めて喋り始めて、うん、これ何が面白いのかなと思いながらやってる時とかも大いにありますから、ね、だからもう本当にこの回聞いてる人ごめんなさいとかって思いながらやってたら、うん、ダンさんあの回面白かったみたいな、
意外なリアクションあります
ね。そうそうね、だから全然規則性がないというか、はいはい、どういう風にこれからやっていけばいいのかっていうのが全く全然まだ見えてこないっていう。
いや僕はほら隊長がやってたの見てたんで、
うんうんうん、
その辺のなんかこうまあどうですかね、準備運動はできたと思うんですよ、ね、
うんうんうん、
本当にネタ集めの大変だし、
うんうんうん、
だからそこはね意外とスムーズにいけたんですけど、
うんうん、
意外だったのはさっきの前の話じゃないですけど、プロレスのことをやった時って、うんうん、まあ、2回やったんで、うんうん、
はい、
2週連続でやったんですけど、うんうん、結構ねあの覚悟してやったんですよ、要はもう全くこう刺さんないっていう、
なるほどなるほど、なるほど、うんうん、
ちょっと辛いだろうなと思いながらやってたんですけど、うんうん、やりたからやったんですけど、
うんうんうん、
もう一番実はリアクションが濃いのはそれだったりしたんですよ。だから今ダンさん言われたこっちはどうかなと思ってやってても、
うんうん、
意外とそのリアクションがいい時は、
うんうんうん、
でもまあそれってやっぱり自分が普段思ってることとか結構深く関わってることにやっぱり関連するんじゃないかなと思います、う
んうん、そうですよね、
はい、
いかにこっちがまあなんていうちょっと言い方は違うかもわかんないですけど、
う
ん、やっぱり楽しめるかっていうところ で、
そうです、ね、
楽しんでる空気相手に伝わってれば向こうも楽しいみたいなところもあると思うんですよね、
はい、
うん、まあ、内輪受けみたいな楽しさっていうのは、本当に内輪の人間にしか伝わらないんですけど、楽しいって言いながらやる感じっていうのが
う
ん、話する内容面白くても本当になんかダラダラやってるだけだとつまんないんで、
だから内輪受けでいいと思うんですけど、ただ、
うんうん、
話す言葉だけは誰もが分かる言葉の方で、
それは本当にそうですね、
内輪で分かってていいと思うんですよ、うんうんうん、内輪ネタでいいと思うんですよ、ね、うんうん、我々素人のポッドキャスト、
うんうんうんうん、
でもできるだけ話す言葉だけはね分かりやすい方がいいかな。
なるほど、まあ、話す言葉を分かりやすくですね、
うん、とは思いますね。でもなかなか難しいんですけどね、それこそ、
いや本当そうなんですよね
、はい、
うん、他になんかその最近でもいいですし、はい、前でもいいですしポッドキャスト番組で聞かれてる番組とかってあるんですか？
僕が必ず聞くのは結構決まってて、
はい、
ブラックロードは必ず聞きますね、はい、あれはやっぱ面白いんで、
うんうん、
あとは聞いたり聞かなかったりですね、
うんうんうん、
僕ねテレビ見ないん で、
うんうん、
で新聞も見ないんですよ、読まないんですよ、だからニュース系のポッドキャストは絶対なんかいろいろ、
ああなるほど、
はい、結構いいと思いますね。
なるほどなるほど。最近ずっと1位をキープしているのがバイリンガルニュースっていう、
はい、 はい、はい、あれも一時聞いてましたけど、うん、今聞いてないですね。
まあまあまあ、はい、あれもまあ好みあると思いますけど、あれはいわゆる僕の中ではポッドキャストドリームって呼んでるんですけど、
そうですね、
あれはだから、は
い、よくできてますよ ね、
ね、だから なんていうかよくよくみんな聞いてくれれば分かるんですけど、はい、あれ別にほとんど編集してないですし、あの効果音もなければ BGM もないんですよ、
はいはい、
はい、始めますみたいな感じで、はい、で週に2回更新するんですよ、
はいはいはい、
すんごい、
そうですよ、ね、
何より、そして爆笑問題の番組に出てるんで、彼女らがたまたま、まあ、太田さんが見つけたっていう、まあ、幸運なことでね、それでずっと1位を爆走中ですから、まあ、話してる内容も面白いっちゃ面白いんですけど、なんていうかポッドキャストの番組ってもちろんあれは確かに面白いんですけど、はい、あれを超えるレベルの番組はものすごくたくさんあると思うんですよ。だけどやっぱ埋もれているっていうところが現状あって、うん、 ね、それをいかにその分かりやすく、
うん、
なんていうのかな、聞く人がね、うん、そのピックアップできるかっていうのが今後のかなり大きな課題なんじゃないかと。
そうです
ね、今もう無造作にジャンル分けとかしてあるけど、ね、うんうんうん、どのジャンルにどういう系のどんな面白いものがあるのかとかっていうのが、うん、ランキングもされてるけど、うんうん、あんなのほとんど当てにならないじゃないですか、
うんうんうん、
だから聞く側がよっぽど興味を持って、うんうん、一つ一つしらみつぶしになんか聞いていかないと、うんうん、ちゃんと本当に評価されないような状況になっちゃってるんで、まあそういう意味ではその表舞台にポンと一つ何かしらの、はい、きっかけで出てしまえば、うんうんうん、もっとグーンとリスナーを増える、
うんうんうん、
もしくはそのリアクションがぐんと増える可能性はかなり秘めている、うん、
それはその通りですね。だから今特に SNS の全盛期なんで、うん、
はい、
これで一発あのフォロワーなりね何なり持ってる人に 目がその人たち目が止まると、
うんうんうん、
クッと伸びる可能性あります
ね、うんうんうん、まあ、そのグッと早い分また多分グッと下がるのも早いんでしょうけど、うん、
だからそこだと思うんですよね、
うんうんうん、
基本的にやっぱりできるだけ長く続けた方が僕はいいと思ってるので、
うんうんうん、
だからあんまりこう、うんうん、アップダウン激しいのって、ね、あんまり良くないなと思って、できるだけ分母を固めていって、
うんうん
うん、そのためにはやっぱり、まあ、できるだけこうどうですかね、いつも聞いてくれてる人が いた方がいいかなというふうに思うんですよ、
うんうんうんうん、そうですよね、まあまあ、もちろんその配信する側がどういうスタンスでその番組を配信しているのかにもよりますけどね、うん、
はい、
まあ、単純にそのリスナーを巻き込んで自分の体験を楽しく、
うん、
その交換できればいいっていうところの人もいるし、
うん、
まあ、僕はまあ明確にリアクションがあって初めて成り立つもんだって僕はその位置づけてるんで、まあ、だから可能な限り多くの人にっていうところではあると思うんですけど、そのスタジオスモーキーはその点で言うと、はい、おそらく前者の方かなと思うんですけど、
うん、
そこら辺は
そうですね、あの、まあ、楽しむっていう言葉って割と幅が広いと僕は思って、
はい、
うん、まあ、内輪でこうなんか雑談してね、あ、楽しかったね、
うんうんうん、
終わるのも楽しむと思うんですけど、うんうんうん、ちょっとそれだけだとね、
うん
う
ん
う
ん、
なんかこうあくまで内輪ネタでいいと思うんですけど、
うんうんうん、さ
っ
き
の話じゃなくてそれを少しずつなんか輪が広がっていけばいいかなっていうのが僕の楽し
み、ある種その先ほどの話とちょっと似てますけど、はい、その消化させるというか、その一つの ネタというか話を
ね、
こう、あ、じゃ あの番組で話そうっていう時に、はい、やっぱ段階を段階というかこう、うん、やっぱ話を組んで、
はい、
でその別にあの盛るわけではないけれども、この順序で話さないと面白さが伝わらないなとか、うん、いろいろあると思うんですよね、
はい、
で自分でやっぱ話すことで、
はい、
自分の体験がかなり脳にこう刻み込まれるというか、その本当だったら忘れてしまってそうなものも、
はいはい
はい、ガンガンガンガン中に入ってきて、はいはい、でそれであの第50回の時だから多分あの頃の時期だよとか、
う
こう記憶をこう回想するのも、あの時確かゲストであの人がいたからみたいな、はい、そういう連鎖のさせ方とか、
はい、
ね、はい、
あります、
ね、すごく僕はね、あの、はい、これやっててよかったなっていうのはそこは大きいんですよね。
なるほど、
あの、あ、何年前僕今あの時仕事でどういうことしてたかなっていうのはバッと思い出せなくても、あの人がゲストに来た頃でとかってなると、
はい
はい、あ、2012年だなとかってパッとなんか思い浮かべるんですよね。
わかりますね。
それがその単純にポッドキャスト配信してるっていうよりも生活の中にかなりぐーっと染み込んできているというか、あ、かなり僕自分の中でも日常化しているものになっちゃってるんだなって。
だから、ね、今いいこと言われたと思うんですけど、だから理想的なのは聞いてくれてる人がそうなってくれたらいい。
ああ、それはそうですね。
だから日常のなんかこ う, どういう
それは本当そうですね、
習慣というか、
うんうんうんうん、
でなんかそれになっていけば最高なんですけど、まあ、うんうんうん、言ったってね、まあ、素人がやってる番組なんでなかなかそこまではね、
まあね、
うん、
けだけどポッドキャストって、
はい、
あの本当に僕はこれいいシステムだなと思ったのは、はい、あ、ポッドキャストでどういう風に聞かれてます？
僕はもう iTunes でダウンロードして聞いてます。
あ、なるほど、iPhone で、まあ基本的に例えばブログだったりとか、
はい、
同じ個人がその、はい、なんていうかな、その表現する場でも、
うん、
それこそ自分でサイトを作ったりとかブログだったりとかしても、基本的には見に行かないといけないじゃないですか。
そうです ね、
その自分で例えばお気に入りに入れたりとかして、
はいはい、
巡回して見に行くようなもの、うん、でなんか忘れちゃってたらしばらく行かないっていう状況になるけれども、
う
ん、
ね、
これはこっちが更新したらそれを登録していく、はい、する皆さんのところに情報がバーッと届くんですよね。
それが一番
そう、素晴らしいところで、あ、忘れてたけど聞いてみようっていうことになるわけですよね、
はい、
久しぶりに更新したとしても手元にパッと、あ、気がつけば両生類更新したなってなった時に、あ、今回のテーマはこれか聞いてみようかっていうふうに忘れないでもらえるっていうところが非常に聞く側も配信者側もすごくいいシステムになってる。
はい、
これはありがたいなというふうに思いますね。
画期的だと思います。
本当そうですよね。
なんか要するに情報って、
うんうん、
数年前まではもう受け手でしかなかったじゃないですか。今は発信する側にもなれるので、
うんうんうん、
これはかなり画期的だと思いますね。
うんうん、本当そうですよ、
はい、
だからあのそれ前、それまではね、うん、あの僕は、まあ、ネトラジっていう、全然違う、ニコ生って分かるんです
か、
みたいな感じ、ニコ生の、はい、音声版、ラジオ版みたいなのが、結構昔からあるんですよ、
うん、
それをちょこちょこやってたんですけど、それは基本的には生放送ですし、
はいはい、
番組表っていうのがあって、あの放送が始まったらポコッとそう出てくるんですよ、自分の番組の名前がね、
うんうんうん、
でたまたま見つけた人が聞くって、
はいはいはい、
で、まあ、今放送開始しましたよってツイッターとかでやれば、たまたまその僕のツイートを見た人がたまたま聞くみたいな、
は
い、
なるほど、
でそういう、まあ、偶然性とかって多いんで、 だから本当にどれぐらいの人が聞いてるのかっていうのが分かんないんですよね。
なるほど。
で聞く側もいつやるか分かんないし、その決ま、毎週決まった時間とかでも自分はやれないんで、かなりこうもどかしさを感じてたんですよね、はいはいはい、それがかなり、まあ、ポッドキャストっていう形にやることによって、もちろんそのサイトでも聞けるし、
はい、
このポッドキャスト特にスマートフォンがかなり普及してきたっていうのもあって、ね、スマートフォンで歩きながら聞けるっていうのは非常に大きい。
最高だと思います
よ、これ。ながら聞きというか本当にわざわざパソコンの前でね、あの iTunes 開いて、そうじゃないと聞けないってなると、はい、なかなか、ね、聞かないという部分もあると思うんですけど、
通勤とか通学の時に聞く人が一番多いんじゃないですか。
本当そうですよね、
はい、
だからポッドキャストも、昔はそうでもなかったんですけど、最近は結構その地上波 の、はい、あの FM だったり AM のラジオが、のポッドキャストバージョンみたいなのが、どんどんどんどん上がってるじゃないですか。昔はほとんどなかったですし、でしかもここ何ヶ月か前からはもうそういったところは、はい、あの広告を入れるようになってきて、その番組の最初と最後とかに、その、まあ、そのスポンサーの CM がちょこっと入るようになったりとかする、はいはいはい、まあまあそれは、まあ、ある種うざったいけど、まあ、ちょっと十数秒待てはいい話ですし、なんだったら飛ばせますからね。
そうですね。
だから僕は初めてポッドキャストをやり始めてた時は、ポッドキャストって結構昔からあったのに、はい、ほとんど使われてない部分だったから、もう落ち目なのかなと思ってたんですけど、なぜかどんどんどんどんね、こうあの、まあ、商業化じゃないですけど、ちょっとずつちょっとずつこう上がってきてるというか、聞く人がどんどん増えてる。
そうですね。
それはやっぱりそのスマホにがかなり日本でも普及してきてるっていう、
大きいと思います。
大きいと思うんですよね、はいはい、その波に今乗れるかどうかみたいなところですね。そういうことですね。はい、それ波に乗った一番分かりやすいのが、その、あのバイリンガルニュースのポッドキャストドリームに乗った。
はいはいはい、
まあ別に
すごいですよね。
ね、はい、ドリームに乗る必要はないんですけど、同じようなそのあそこまで爆発力がなくても、同じようなサイクルで小さいところでボンボンボンと何かしらね、今まで見つからなかった素晴らしいコンテンツたちが、はい、ちょっとずつちょっとずつこう、みんなにピックアップされていくというような現状が、まあ、見えてくるんじゃないか、
はいはい、
逆に言えばそこをこっちから仕掛けるぐらいの勢いじゃないと、
うそうですね、
特に僕の番組なんかはなかなか聞こうというふうにはなかなかならないと思うんで、そこの部分ね、何かしらこう工夫しているところがあったら、まあ、お聞かせ願えればと一緒に思ったんですけど、
まあ、そうですね、まあ、どっか尖らせていくことが一番いいかなとは思ってるんですけど、あんまりそれやりすぎちゃうと結局もうネタが続かないんで
次はもっと上を求められますからね。
そうそうそうそう、もうそこは結構厳しいですよね。
なるほどね。あ、まあ、はっきり言ってその休止前の時点でも結構僕も燃え尽きてた感じはあるんで、
いやだからやっぱりあれじゃないですかこうネットワーク広げるのが一番いいような気がするんですよね。
あ、まあ確かにね、それは本当そうですよ。
これが一番なんかいいかなと、
かなりでも刺激になって、
はい、
こうやってじゃあカロルさんと新しくこう知り合って話してる中でも、はいはい、あ、これ次これ話そう次これ話そうみたいなのがバンバンバンバン出てくるんで、はい、あ、もうなくな、自分の中は絞り出し切ってたと思ってたのが、あ、次また出てきたみたいな感じになるん
ですね。要はもうで人と会うっていうことは結局そこでまた何か始まるっていうことなんで、そこからまた新しいアイデアが湧いてくるじゃないですか。だから結構ね、あの一回は絶対会うんですよ。
あ、はい、なるほどなるほど。
こういうきっかけがあれば、
会
ってみないと分かんないでしょ、
人
間。で会うとやっぱりこっちもなんか得るものたくさんあるんで、
あ、
そこからまたいろんなことがまたね、アイデア湧いてくるじゃないですか。
そうなんですよね。
それは楽しいですね、
はい、でまた結構ねスカイプで収録することが多いんですけど、やっぱり会ってやるのとスカイプでは全然違うんです
よ。一回ね、まあ普段会っててたまにこうスカイプでっていうのはありだと思いますけど、スカイプだけだとやっぱりね空気感が、
違います。間も違うし、
そうなんですよ、
やっぱ相手の目見てないから、お互いえ、あ、うんみたいな感じになっちゃうんでね。
これは息合ってくるともう本当にもうあのアイコンタクトで合わせるじゃないですか。スカイプはそこまで無理なんで。
そうなんですよね、はい、まあまあでもすごく便利なツールではあるんでね。
そうですよ、
あのそれこそね、あのジャカルタに住んで隊長とじゃあやるってなったら、
う
ん、すぐつなげられますから ね、
は
いはい、そうですね、そういう意味ではすごくいいんですけど、
まあ、使い方ですよね。
そうですね、はい、
うん、
まあでも、まあ、お話聞く限りでは、まあ、やっぱりそのファッカー電撃隊っていう流れがあったからこそ、はい、ポッドキャストっていうその配信ツールを選んでるんだと思うんですけど、はいはい、他のツールを何か選ぶとしたらどういうのがあってるかってなんか考えてたりします。
どうなんですかね。まあそれちょっと考えたことないんですけど、 まあ要するに僕が使ってるそのポッドキャストの配信のスペースっていうのはまあCさんのブログのスペースなんで、
はい、う
ん、だからまあブログとポッドキャストを絡めたいなというのはずっと思って、
なるほどなるほど、はい、うん、やっぱりその あれですもんね、ブログだけ更新っていうのもたくさんされてますもん ね、
はい、それはやっぱりやっていきたいなと思ってまして、うんうん、なんでかっていうとポッドキャストは基本的に喋るだけなんで、
うんうんうん、
要は写真も見せられないし、
うんうんうん、
でもブログだとそれはお見せできるじゃないですか、
うんうんうん、
でタイムリーにそれできます、
うんうんうん、
だからそこを噛み合わせていけば結構面白いかなと思って、
うん、やっぱリアリティがね、違いますよ。
はい、そうなんですよ。
うん、あのツイッターで流れてきたあのボインのお姉ちゃんの写真とかね、リアルタイムで飽きたなとかって
思って、そうですね。はい。
で後々配信されるポッドキャスト聞いて、はい、あこの時あの時のあれかみたいな。
あれあれみたいな。
そうそうそうそう。
ちょっとねあのお姉ちゃんはね残念ながらブログには載っけられないですけどね。
うん、
ツイートしちゃいましたけど。
うんうんうんうん。はい、かなりグラマラスな感じの、
あれは良かったですね。もう体調になんかゾッコンでしたけど、ね、
なんかね、
僕こっちはなんこっちは全然向いても来れなかったですけど、ね、どちらかというと僕のタイプなんです
よ、うん、そうなん、確かにね、
体調のばっかり向いちゃって全然こっち向いてくるんです
よ。それぞれ好みがあるんでしょ。
寂しかったですね、うん、あれは
まだ体調、僕はあのお話は何度かさせてもらったり、ツイッターで結構絡まさせてもらったりとかするけど、はいはい、まあ、お姿はまだ拝見したことがないんですけど、僕の勝手なイメージだと、はい、まあ、かなりモテそうな感じがします
ね。あ、そうですね、モテますね、あの人
やっぱり、
はい、あの人はモテますよ。
でしょうね。
一番いいですよ、うん、説教して女口説けるんだから
すごいな。
一番いいですよね。
それ普通逆なん、逆っていうか反発するんですけどね。 そこはね、
あの人はね大体説教して女口説きますよ。
すごいな。
もうね、あ、いいなと思って見てますね。
へー、僕はね、くどこうと思って説教し始める感じです。くどくどくどくどみたいな感じになっちゃうんで、はぁっていう。
僕なんかもなだめすかしておだてて褒めてみたい
な。わかりやすい。
なんとか なるかなって。そんなことしないです
か。なるほどね。まあ、だから、そのいろんなツールを、うん、絡めて、例えば、はい、ツイキャスとかご存知ですか、はい、とか、まあ、あとは、まあ、ユーストリームとか、まあ、映像が絡んでるものとかもありますし、はいはい、もちろんツイキャスもユーストリームも後から動画も見れますし、うんうんうんうん、いろんなその表現方法というか配信方法が最近かなり揃ってきているの で、ね、いろんなものをミックスしていくっていうのも一つの手 で、
ね、
まあ、ツイッターももちろんその中の一つですし、うんうんうん、だからまあポッドキャストを選ばれた経緯はまあもちろんそれはそれであるんでしょうし、これからもそう続いていくんでしょうけど、まあ、そこから何か広がっていったりだとか、はい、まあ、僕はもともとネットラジでやってたものの頃、ポッドキャストっていうのが映ってきたわけなんですけど、はいはいはい、そういったことを何か考えてるかな。
そうですね、一番要するにもう少しね回線の状態とかもっと良くなってくると思うんで、その時にやりたいなと思ってたのは、要するに先日まあパターやつがありましたよね、
はいはい、
例えばあそこでその iPhone で動画をですね、
うんうんうんうん、
撮りながらそれを流すみたいな、うんうん、ライブで、
うん、なるほどなるほど、
それはありだと思うんですよ、
ね、うんうんうんうん、はい、なるほどね、
はい、ただもう少しそれのためにやっぱりの条件がね、いろんな部分整ってこないとちょっと厳しいかなと思ってますけど、
まあ、確かに動画まあ配信できるとは言っても結構制限がいろいろありますからね、
はい、
ましてや海外とかなると、
そうです、は
い、うん、いろいろとかなりグッとねやりづらくなってくると思うんで、はい、まあ、国内だけだったらまあ、
そうですね、じゃあ最悪例えば撮った絵動画を、まあ、Wi-Fi 環境のあるところで流して、
うんうんうん、
でそれ見ながらワイワイするのを例えば10分とか15分ライブでやるとか、それは多分ありだと思うんですよ、ね、
なるほど、
はい、で続きはポッドキャストでみたいな。
ああ、なるほどね、うん、なるほど、
多分ミックスしていくことが大事だと思います。
そうですよね、はい、いやだからいろんな楽しみ方で、で逆に言えば聞く人見る人は選べる状況にあるんですよね、
はい、
そう
ですね、はい、
だからいかに選ばせるかというか、
うん、
まあ、カルロスさんだからプロレスの話するわけじゃないですけど、
はいはい、
僕がいつもこういうことを言うときにいつも言ってるのが、昔はテレビ見て、力道山を見てた、みんな同じ時間に一つの家庭のテレビで、はいはい、力道山って言って、次の日は絶対学校に行ったら力道山の話とか技の掛け合いとかっていう、はいはいはい、そういう世界だったものが、今ぐーっと広がって、幅が、
そうですね、
そのテレビ見るにもチャンネルも増えるし、はいはい、BSCS から、はいはい、ケーブルテレビからいろんなワウワウだったりとかあって、はいはいはい、でさらに言えばインターネットが出てきてっていう、インターネットも素人までコンテンツ作るようになってきちゃったってなると、もうそれこそカルロさんのテレビ見ないとかっていうのと、
はい、
僕もほとんどテレビは見ないんですけど、はいはい、そのみんなが共通の話題で盛り上がるっていうのがなかなかなくなっている、
う
んうん、本当、はい、個の、
はい、
だけど 子なんだけど、うん、すごく遠くにいる人とめちゃくちゃこう密接につながっていくっていうような、うん、本当に自分で自分が選んだ情報だけ、はい、自分の好む情報だけでどんどんつながっていくっていうような状況ができてるから、はい、こうその過渡期というか、うん、そのなんていうかまだまだアメーバのようにこう、うんうんうん、その形がガチッとし、はい、決まってない状態だろうと思うんで、はいはい、この動画配信がどこの世界にいても苦なくできるぐらいの環境がもし整ってきたら多分その形完成形に向かっていくんじゃないかなって僕思うんですよ。みんなが本当スマホ持って誰でも見れるし誰でも聞けるし誰でも配信できる、今この瞬間にどこで何が起こってますよっていうのを自分の好きな情報を自分で取りに行くことができるっていうのがガチッと整ってきた時にどういう見せ方をするのかっていうのを今のこのポッドキャストだけじゃなくて、いろんなやり方配信の仕方とか考えていく、はい、いけばその僕らがその最初のスタンダードを作れるような世代になってくるのかなというふうには思ってるんで、
そうですね、あの僕のこれ持論なんですけど、インターネットがまあ一般的に普及しだしてもう16、1年ぐらい経ちますでしょ。
そうですね。であ
れが出た時って僕は完全にもインターネットってのはワントゥワンのツールだと思ったんです
よ。
で対局なのがマス広告じゃないですか。でしばらくそれで行くんだろうなと思ってたんで、
うんうんうんうん、
で今何が起こってるかというと、まあ、ポッドキャストなんかそれに最たるものなんですけど、
うんうん、
ちょうどねマスとワントゥワンの中間なんですよね。
あ、そうですね、
うんうんうん、で思考は完全にワントゥワンなんですよ、
うんうん、
だけどやってることはマスなんですよ、
うんうん、そうですね、うん、
そのいいとこ取りなんですよ実はこのツールっていうのは。でそれはやっぱりいろんなその、まあ、一番やっぱり通信環境が整ってくると、
うんうんうん、
あとやっぱりスマートフォン、
うんうん
ね、こういうツールのあとタブレットもそうですけど、うん、これが出ることによってその中間のコアなところが今増えてきている感じがしてて、
うんうんうん、
で要はそこでやっていくには両方見なきゃいけないんで、
うんうん、
それが面白いと思うんですよ、
うんうんうん、
でただそのどうですかね、まあ、ポッドキャスト聞いてくださるリスナーさんをどこを見てるかというと僕はマスじゃないと思ってる、
うんうん、
ここは間違いなくワントゥワンの世界 で、
うんうんうん、
でただネットの世界なんでそこに距離は関係ないですよね、
うんうんうん、
多分番組聞いてくださるあの方っていうのは日本人だけじゃない、うんうんうん、あ、日本に住んでる方だけじゃない、
うんうんうん、
なんかいろんなあれですね、アクセスのログとか見てると、
はいはい、
まあ、いろんな国から聞いてくれてるわけです、うんうんうん、で距離はまず関係ないんですよ、
うんうん、
そこは頭から取っ払っちゃって、
うんうん、
だけど間違いなく共通してるのは何か同じことなんで、
うんうんうん、
エロだったり、うんうん、海外の情報だったり、うんうん、何だったりするんで、そこをベースに考えていけばいいんじゃないかなと。
そうですよね、
はい、面白いと思いますだからこのツールは、
うんうんうん、
はい、この可能性はどんどんもっと広がってくると思うし、
逆にもう最近本当それこそテレビとか新聞だとかの表現の幅がぐっと狭くなってる感じはしますよね。
つまんないですよだから、はい、
本当にね、
ものすごくつまんないんですよ。
昔のテレビがどんだけ面白かったかっていう感じはしますよね。
昔の 朝生なんかすごい面白かったですけど、だって野坂と大島が殴り合ってたんですもん今できないですね、
うん、できないできない、はい、だからその分なんか鬱憤を晴らすかのようにこっちの方ではみんなやりたい放題
です。そうですね、
まあ、かといってそこまで過度なじゃあ何かデメリットがあるかっていうと今のところは見えないんですよね。
うん、その通りなんですよ。
聞いてる側も分かってて聞いてるから、仮に何か暴力的な言葉が出てきたりだとかしても全然その聞いてる側がわあ今のひどい言葉だ、はいはいはい、もう死ぬなんてならないじゃないですか。
ならないですね、はい、
ね、
分かって聞いてるんで
そうそうそう、
そこは多分ワントゥワンの世界なんですよ、
きっと、うんうんうん、
マス
じゃないですね。だからそのなんていうかテレビを見てるとか、うん、芸能界を見てるとかっていう見方じゃなくって、うん、カルロスさんを見てるっていう感じなんですよ多分ね、聞いてる側からすると、うんうんうん、カルロスさんの話を例えば同じ飲み会の中で、はいはい、端っこに席に座ってうんうんうんうんって言いながら聞いててその他のメンバーがそのマルコさんとかアルシさんとかコンさんとかがワイワイやっててはい、はい、あなんかリア充たちが楽しんでるなみたいな感じのを僕は横の方で聞いてて、うん、あなるほどなるほど。僕は実はね、はい、あんまり例えばその仲間内とかで、あのアイドルいいよなとか、この AV 女優いいよなみたいなそういう、まあ、ちょっとなんていうかエロティックな話とか、セクシャルな話するのを僕はあんま好きじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
だけどファッカー電撃隊にから始めてこの、はい、まあ、その3つの番組というか、
はいはい、
今は2つの番組、やっぱ聞いててすごい楽しいんですよね、
はいはい、
それはやっぱりなんでかって、うん、なんていうのかその、さっき僕が言ってたこの女優のこれがいいよなとかっていうのは なんだろうな、共有をというか共感を求める感じの言い方なんです。お前もいいと思うだろうみたいな。いや俺は違うから、うん、違うからというかそこに俺のところに突っ込まないでくれと、
うんうんうんうん、
だけど ただリスナーとして聞いてるだけだったら、はいはい、これ楽しかったガッハッハっていうのを聞いてて、はいはい、いい大人が何やってんだかみたいな感じで僕は聞いてるのが楽しいですよね。
なるほどなるほど。
そこは僕は最初すごくちょっとねだから、うん、あエロい話だったら、うん、もしかしたらあんまり僕は好まないかもしれないと思って聞き始めたんですけど、はいはいはい、全然そんなことなくてそれこそあの鳥かご放送で隊長がね、はい、あのゲストで出てきた時の、はい、I'm angry っていうあれねあれ聞いて大爆笑しちゃって
あれはやばかった
ですね。やばかったですね。あもう皆さんぜひねこの回聞いてもらいたいんですけどあの鳥かご放送の過去放送で聞けますから
聞けますよね。はい、
はい、あれも聞いて、うん、あ俺じゃ嫌いじゃないんだなと思って、うんうんうん、それまでずっと嫌いなんだと思ってたんだ、うんうん、そういう話題が、はい、自分はむっつりスケベだけどだけどそれを別に表に出してまで言う必要ないじゃんっていうのがあったんですけど、はいはいはい、うん、そうじゃなかったんだ、人からそれを強要されるのが嫌で、うんうん、自分は自分の好みがあるからって、はい、これ好きだよね、あうんいいよねっていうような慣れ合いの会話をしたいんじゃなく、
はい、
慣れ合いの会話をしたくないっていうだけで、はい、エロについては別に俺は話をするのは全然構わないんだっていう発見があったんです、うんうん、
なるほど、
あなるほどっていう感じですね。
だからこういうことやってると結局最終的になんか自分のなんかそういうのを出していかないと
続
かなくなってくる。
そうそうそうそう。それは分かります。
ですよね。
分かります、分かります。取り繕った、そうそうそうそう、本当完璧なコンテンツだけを提供していくっていうよりは、
う
ん、もう結構自重
が出てるか、
結構身を削るじゃないですか。
そうそうそう。
結局まあ削った感覚でも最終的に得るものがそこをまあ補ってくれるから、いいんですけど最終的には。はいはい、うん、
どっかですっぽんぽんにならないと続けられないですよね多分ね、
うん、はい、気がついたらある種芸人根性みたいな感じにちょっとずつちょっとずつ寄ってってるような感じはします、ね、
それは言えるかも、
うん、
はい、確かに、
まあ、本当の芸人とは本当天とは違うので、ね、覚悟なんでしょうけど、
もちろんもちろん、やっぱ顔さらしてね収入得てる人はすごいですよ。
すごい、いや本当そうですよ、
はい、
うん、
あれできない
です、ね、まあ、ある種だからそこは僕らのいいとこ取りっていう話 で、
そうですね、はい、
うん、まあ、リスクをできるだけ減らして、その自分たちも楽しめるコンテンツを、
そうですね、はい、
まあ、あの人たちは顔もさらして自分たちが楽しんでるかどうかすら分からないというか、う、まあ、はい、ほとんど楽しんでない、
もう身を削ってやってますから
やってるでしょうから、
はいはい、
うん、
すごいなと思いますね。だからそれとこれを一緒にしちゃいかんなとはずっと思ってるんですよ、まあ、
そう一緒にしちゃいかんけど、はい、それを臨片でも感じることで、
はいはい、
逆に今やってるテレビでも面白く感じれたりとか、
そうですね、
うわこれやるためにはどんだけこいつら苦労してんだみたいなね、
い
うふうな見方で見ると、
はい、
ああっていう、
うんうんうん、
テレビがダメになったって言うけど、うん、こいつら一生懸命やってんだなっていうのが、うんうん、
ね、
すごく伝わってくるんですよ。
おっしゃる、それはその通りです、
うんうんうん、だからそれはもう、すごく尊敬できますね、うん、画面の向こう側で頑張ってる人たちはね、だからそろそろね、
はい、
ちょっともういろいろねまだ話したいことはあるんですけど、
はいはい、
まあそろそろお時間というところ
で、はい、まあ一発目なんで、
そうですね、
はい、また二発目三発目
と、一発目って言っていただいた、
はい、
次があり
じゃないですか。2発目3発目いきましょう、どんどん。
まあ、まずは、はい、復帰第1弾ということで、
はい、
はい、まあ、ジャブと言いますか。
そうですね、まあ、ほら、プロ野球の選手でも、復帰登板は5回まで決まって
、ああ、そうなんですか。はい、全然ごめんなさい、知らなくて、そこらへんは。
いきなり完投はさせませんから。
なるほど、なるほど、はい、なるほど。まあまあ、最近も、はい、時間ちょっとね、もしかしたら今みたいな感じになっちゃうかも分からないですけど、うんうんうんうん、またどっか時間見つけて、
はい、ぜひ、こちらこそお願いします。
はい、
はい、喜んで。
ということで、
はい、
今回は、
はい、
カルロスさんに、はい、ゲストに来ていただきました、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい。